皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしたか。美穂です。前回お話しした玲子さんと賢治さんのストーリー、皆さんはどう思いましたか。夫の賢治さんに対して思いやりという良い種を一生懸命まいてきた妻の玲子さんでしたが、夫の機嫌を取り続けてきたことが結果的には自分に悪い種をまいてしまったということをお話ししました。自分を大切にするということは一見簡単なことのようですが、具体的にどうすることが自分を大切にすることなのかは、玲子さんタイプだなぁとご自分に対して感じる方はちょっと難しいかもしれません。なぜ自分を大切にすることが難しいのかというと、長い間そういうパターンで生きてきたために他の方法が実感できないんですね。それはまるで新しい言葉を学ぶ時のように学んでいかなくてはならないかもしれません。でもどんなに難しそうに見える言葉でも、チャレンジをすればそのチャレンジした分が自分のものになります。できればあなたの状況を理解して良い方向へ励ましてくれる人が身近に見つかればいいのですが、自分を大切にするために具体的に何をするのかというと、その場を丸く収めるためにあなたの心を犠牲にすることをやめるということなんです。玲子さんの例で言えば、賢治さんの機嫌を取ろうとするのをやめます。相手のイライラをあなたの問題かのように何とかしようとすることをやめて、相手の不機嫌から心理的に距離を置き、相手の不機嫌があなたに影響しないように自分の心を守るんです。心理的な距離の置き方は、例えば不機嫌な態度や相手の言葉には反応しない、相手がそういう態度を取らなかったかのように、取らなかった時と同じように振る舞います。ちょうど自分の周りに透明なバリアがあって、そのバリアで囲まれていて、その不機嫌や言葉の攻撃がバリアの中まで及ばないで弾き返してしまうようなイメージを持てるといいと思います。この心理的な距離を置くという対応で乗り切ることができたらいいですよね。でも黙ってやり過ごしているようでも、実際に自分の心の中に相手の怒りが入ってきてしまってあなたに影響を与えてしまうのであれば、実際的な距離を置く必要があるかもしれません。実際的な距離を置くというのは、例えば相手の批判が始まったら、ごめん、イライラしてるときはお互い少し距離を置いた方がいいと思う、落ち着いたら戻ってくるからと言って別の部屋に行ってドアを閉めてあなたの心を守ります。部屋を移っても相手が追いかけてくるようなら、外に出ていく準備をしておく必要があるかもしれません。この時隣の部屋に行ってもいい？と相手の承諾をもらう必要はありません。あなたの心を守るのはあなたしかできないからです。これを実行するのはあなたがあなたの心を守るためです。相手を罰することが目的ではありません。だから一番大切なことは、あなた自身が本気で自分を守って大切にしていくんだと固く決心することなんです。自分の心を大切にすることよりも相手の機嫌を優先させてしまう というこのパターンを実際に切り替えることができるようになってくると、なぜか不機嫌をぶつけてくる人はあなたの周りからいなくなります。大丈夫です。できます。ではまた。